旧約聖書の32ページになるかと思います。創世記第23章。サラの生涯は127年だ。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキリアタルの、すなわちヘブロンの子孫だ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ケトの人々へ頼んだ。私はあなた方のところに地滞在する寄居者ですから、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ケトの人々はアブラハムに答え、どうかご主人お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなった方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで亡くなられた方を葬らせない者が一人もいません。アブラハムは改めて国の民であるペトの人々に挨拶をし、頼んだ。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。ソファルの子エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラのホラーの方に移っていただきたいのです。十分な義務をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてください。エフロンはその時ペトの人々の間に座っていた。ペトの人エフロンは町の門の広場に集まってきた全てのヘトの人々が聞いているところで、アブラハムが答えた。どうかご主人お聞きください。あの畑は差し上げます。あそこにあるホラーも差し上げます。私の一族が立ち会っているところであなたに差し上げますから、早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムは国の民の前で挨拶をし、国の民の聞いているところでこれから、私の願いを聞き入れてくださるなら、どうか畑の代金を払わせてください。どうぞ受け取ってください。そうすれば亡くなった妻はそこに葬ってやります。エフロンはアブラハムに答えて、どうかご主人お聞きください。あの土地は銀400シェケルのものです。それがあなたと私と私の間でどれほどのことでしょう。早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはこのエフロンの言葉を聞き入れ、エフロンがヘトの人々が聞いているところで言った値段、銀400シェケルを商人の通用人の重さで運ぶエフロンに渡した。こうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、土地とそこのホラーラとその周囲の境界内に生えている木を含め、町の門の広場に来ていた全てのヘトの人々の立ち会いのもとにアブラハムを知る。そのうちアブラハムはカナン地方のヘブロンにあるマムレの前のマクペラの畑のホラーナに妻のサラを葬った。その畑とそこのホラーナはこうしてヘトの人々からアブラハムが買い取り、墓地として所有することになった。新約聖書マルコによる福音書第15章42節から47節。新約聖書の96ページになるかと思います。マルコによる福音書第15章42節から47節。すでに夕方になった。その日は準備、すなわち安息日の前日だったので、アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い、この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思う。百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねる。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろしてその布で巻き、岩を掘って作った墓の中に収め、墓の入り口には石を転がしておく。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスに遺体を納めた場所を見つめていた。世界的な常識だと言えると思いますけれども、死は決して喜ばしいものではありません。場合によっては呪われたものとして嫌われます。旧約聖書の申命記の21章にはこんな言葉があります。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま世を過ごすことなく必ず ずその日のうちに埋めねばならない。火にかけられた死体は神に呪われたものだからだ。あなたはあなたの神に主が修行として与えられることを汚してはならない。死体、死刑に当たるようなその重罪を犯したもの、その死体すら夜通し火にかけておくということはふさわしくない。神様の土地を汚す。このような理解が示されるわけです。この新明記の言葉に従って、本日マルコによる福音書の記事は始まっていると言えます。死刑と断罪され十字架にかけられた主イエスも、この言葉に従って扱われていきます。しかも、遺体を引き取って埋葬するには手間がかかります。42節には準備の日とありますが、これは安息日のための準備、金曜日のことを指します。そして安息日、これはこのユダヤ人、旧約新約聖書のこの時代、背景にあるユダヤ人の中では土曜日になりますけど、この安息日には仕事をいたしません。この仕事ということの意味はかなり広範囲に及ぶもので、十分にこれがそうだというふうに把握するのは難しいことであります。ただその仕事ということが日常生活にも及ぶことは間違いありません。有名なところでは火をつける、着火をする、スイッチを押す、こんなことも仕事にあたる。また料理することも仕事とみなされるそうであります。なのでこの料理、温かいものを食べたいということになったら、金曜日の日没までに料理を済ませておいて、そして保温のための小さな火をずっとつけ続けておくそうです。それぐらい細かいところまでですね、その仕事の範囲ということが及ぶわけです。その後当然のことになると思うんですけども、遺体を運ぶ、遺体を下ろす、埋葬する、こういったことも安息日における禁止事項に抵触するということになっています。しかもこの時すでに夕方になったというふうに言われているような状況であります。ユダヤ人の一日は日没から始まり日没で終わります。夕方になっているということは、この残り金曜日、準備の日が残りわずかしかないということを示しているわけです。この日が沈んでしまうと安息日になる、そこでもう何も仕事ができなくなってしまう、このタイムリミットが目の前に迫っている、そのような中でこのアリマタヤ出身のヨセフというものが登場してくるわけです。この死そのものが喜ばしいものとして理解されていないということはですね、当然であるんですけれども、一方で葬儀となるとこれは特別な時として持たれます。それは葬るということが大切なこととして理解されているからだと思います。先日も葬儀を執り行う機会が与えられましたけれども、牧師として葬儀を執り行うときに必ず一つのことを確認いたします。それは礼拝としての葬儀だということです。ここ数年社会的な環境状況から家族葬という形が多くなってきております。家族葬の線で多く目にするようになった気もしております。私が学びまた伝えてきたから伝えてきたことからすると少し残念な気もするわけです。というのも葬儀というものはキリスト者にとっては一番の伝道の場というふうに聞きまた伝えてきたからであります。自分の葬儀を通し参列する者に伝道する機会、このようなものが与えられると言えるからです。しかし感染症対策ということで、家族葬が多くなってきているということであります。それは多くの人々が集まる機会が失われるということかもしれません。この教会として葬儀といったことを考えるときに、信仰の友を礼拝によって神様の身元へと送り出す、こういった思いがあるでしょう。一方で親族からすると、特に信仰を持たない親族からすると地上での別れの時、こういった思いが強いのではないかと思います。しかしキリスト教の葬儀の特徴はやはり礼拝としてここで行われるところにあります。それは神の御手に委ねる、ここにつながっていくのです。 人間的な思いではお別れをしたいとか見送りたい、こういう願いが伴うことが多いかもしれませんけれども、一番は神様の御手にお委ねし、天国への確信と復活の希望に満ちた礼拝の時であることを忘れてはなりません。そういった意味でやはり教会での葬儀は礼拝、キリスト教の葬儀は礼拝だというのです。そして礼拝、これはやはり整えられるべきものだということで考えられると思います。そう考えると、まあ、教会の皆さんにですね、ずっと以前からお願いしている葬儀のための準備の、これは出しておいていただきたいというふうな思いがあります。それは自分の意思表示ということだけではなくて、その自分の葬儀という礼拝の場が整えられるための備えとして提出しておいていただきたい、まあ、こういうものであります。まあ、礼拝というのはぶっつけ本番はふさわしくありませんし、できる限りの準備を持って迎える時だからです。まあ、特にいつ訪れるかわからない地上の命の終わり、死に向けて備えをしておくということは大切なことでありましょう。まあ、先ほどの旧約聖書にはアブラハムが妻サラを葬る場面が記されていました。マクペラの畑の持ち主であるエフロンは無償でアブラハムにその畑を提供しようと申し出ました。けれどもアブラハムはその申し出を断り、ふさわしい対価を支払っています。ここにアブラハムの責任ある姿と葬りに対する思いが現れていると思います。愛する妻サラを責任を持って葬りたい、きちんと準備をして葬りたい、そういった思いです。またそれに応えようとするこの土地の人々の姿をも垣間見ることができます。また葬るといった時に墓を準備するだけじゃなくて、多くの者と共に送っている、まあ、こういった姿も特徴的なところかもしれません。そしてこのやり取りの中で得たこの土地はアブラハム、イサク、ヤコブ、このイスラエルの族長、初代から3代にわたるイスラエル族長たちとその妻のですね、墓となっています。イスラエルという一族の中で葬りの場、墓が整えられたということがあっているでしょう。この葬りの場を確保する、まあ、墓地を確保するということは、まあ、私たちの生活の中でも一つの重要な課題だと言えるかもしれません。特に信仰的な事柄の絡みと家庭との関係の中で気に病んでおられる方もあるかもしれません。個別の状況はそれぞれだと思いますけれども、第一教会には裏に納骨堂があります。現在老朽化が進んでいるので、今後改修についてですね、検討していきたいという思いを持っております。そういったことも含めて来月の教会全体資料会でですね、昨年について納骨堂のことをテーマにして取り扱いたいというふうに長老会と考えております。ただこの納骨堂を教会の敷地内に持っているということは、まあ、大きな特徴だと言えると思います。多くの教会はですね、共同墓地とか、まあ、教会外のところに墓地とか納骨堂を持っていることが多いものです。敷地内にあるというのは本当に、まあ、特徴だなというふうに思わされています。で特に11月第1週の昇天者記念礼拝の後に納骨堂で、多くの方と共に祈りを捧げることができるというのは本当に幸いなことだと思います。それだけ地上の死について備えを持っている教会、まあ、こういったこともできるかもしれません。教会という交わりの中で死を受け止め、神の御手に委ねる信仰の応答として納骨堂を形成していく、併設していく、まあ、こう言えると思います。まあ、これは時代を問わずに確認できることであります。葬りための必要な備えということが求められるという。そして特にこのイエス・キリストのということにおいては、人の思いを超えた形でその必要が満たされるということです。ここで登場するアリマタヤ出身のヨセフ、 彼はこの準備をタイムリミットが迫る中で急いで行っていくのです。このヨセフがなぜシューエスの遺体の引き取りをと葬りを申し出たのかは分かりません。マルコによる福音書から分かることは、有馬田屋の出身であること、身分の高い議員で勇気を出して願い出ていること、天布と墓を提供したことです。そして何よりもこの人も神の国を待ち望んでいたのである、こう言われていることが大切です。ただそれもなぜ彼がこのような思いを抱いていたのかは分かりません。まあ、有馬田屋出身と言われていますけど、その場所はどこかも今となってはよく分からないぐらいであります。言うなれば、まあ、謎の人物、突如現れたと言ってもいいような人物です。それでも主イエスの十字架の歩みを振り返るとき、このような人々の登場が繰り返されていることに気づかされます。キレネ人シモン、彼は兵士から無理やりイエスの十字架を一緒に担ぐことを命じられました。処刑を遂行し見守る役人としての百人隊長が、本当にこの人は神の子だった、このような信仰の言葉を口にさせられます。そしてこの議員であるヨセフも、ヨセフによって葬りのためにさまざまな備えが与えられていくのです。突然現れたこの人もまた主イエスの救いの御業のために用いられているのです。一般的に考えれば、ここで働くべきは身近な存在として歩みを共にしてきた弟子たちです。彼らが主イエスを葬るためにどうして叱るべきなのです。特に親しい者の死の際にできる限りのことをもって葬りたいと思うものでありましょう。またそのためにさまざまな準備をするのです。アブラハムがサラのためにマクペラで土地の贈呈を断り対価を支払ったのもその表れと言えるでしょう。自分たちのそれまでの人生を捨ててまで主イエスに従った弟子たちだったことを考えると、その方の葬りのためにあらゆることを厭わない姿を持っていても何ら不思議ではありません。けれどもこの一連の流れの中に弟子たちの姿は全く見えてきません。また力落ちて出てくる婦人たちも遠くから見守っているだけです。それの中、表立って働くのが有馬田屋出身のヨセフなんです。ただ彼に対して言われているのは、この人も神の国を待ち望んでいたのであるということです。主イエスを信じているとも言われていませんし、主イエスとも接点があったかどうかも不明です。それでも彼には神の国への希望が与えられています。だからこそ主イエスを見捨てることができなかったわけです。そこで勇気を出して願い出るのです。主イエスの遺体を引き取る、これはある意味命がけの申し出であったかもしれません。ただ彼がこの場面で最もふさわしい人物であったことということが伺い知れます。一つは彼が身分の高い議員であったことです。周囲の人々に何者かが知られていたということです。公的に認められていた存在だったということであります。また45節に百人隊長に確かめたように遺体をヨセフに下げ渡した、このように言われています。この場面の言葉、何回も繰り返し聞いていたんですけど、恥ずかしながらこの下げ渡すという言葉の表現をあまり気に留めていませんでした。今回少し気になって辞書を見てみると、官庁、まあ公のですね、官庁から民家に下布する、下に付する下布するというふうに書いてあります。まあ、払い下げ、まあ、こういう意味だそうです。まさにこの場面に当てはまる言葉だと思います。 公的な判決をもとに処刑されたイエスの遺体を有股のヨセフが一個人として引き取ることを申し出ているからです。しかも公的な相手とのやり取りでありますから、議員であることは手続き上においてもことを進めるのに有益だったと思われます。適材適所ということではないかもしれませんけれども、彼がこの場面にふさわしい人物であったことは否定できないでしょう。公的なことに関してはやっぱり公的に関わるものの方がですね、やり取りがすんなりいくわけです。それも今私たちの社会でも同じでしょう。そして彼はシエスとの関係というよりもシエスのご遺体を引き受け墓に納めるためにふさわしい人物だ、このように言うことができると思います。議員という立場、そして墓を提供できる存在だ、何よりもどういった経緯を経ているかわからなくとも神の国を待ち望んでいたからこそシエスを葬るための準備に用いられているのです。おそらく他の弟子たちがその誰か一人がですね申してたとしても何らかの弊害が生じる可能性が考えられますし、遠くから見守っていた婦人たちが申してたとしても社会的な立場のない、それはこの時代の女性でありましたから、その言葉を受け入れてもらえるかどうかも分かりません。遺体の引き取りを受け入れてもらえるかどうかは分かりません。手続きを考えるとそういった社会的な立場のない人物にこの遺体を任せることが許されるかどうか皆目見当もつかないんです。そのようなことが考えられる中で、神によって人が思いもしない形で公務の準備をする存在が与えられているのです。ただここで行われているということは公務の技というのが程遠いものでしかないと言えます。有股のヨセフは天布にシエスの遺体を包み墓穴に納めたのみだからです。おそらく時間的制約もあってのことであると思いますけれども、十字架の死が墓へと直結しているのです。死と墓の土地には何もないんです。葬儀や挨拶があるわけではないんです。ここにはシエスの死が一直線に墓に向かっている姿があります。そして墓の中、これは神に見捨てられた場所の象徴のように描かれます。光が閉ざされた。何度か紹介したことがあるかもしれませんけれども、有名な絵画ですね、ホルバインという人の墓の中の死生を切り捨てた、こういった絵画があります。今、インターネットできる方は、このホルバイン、墓の中の死生を切り捨てた、これで検索していただくと、簡単にこの絵画を見ることができると思います。一回見ると、かなり印象に残る絵です。死人の描写があまりに現実的だからです。力なく横たわっているその姿、口が半開きになって白目を見ているような、そんな遺体の姿です。その姿からキリストの救い主として権威があるような姿、全く思い起こすことができないほどのそういった絵画であります。同時にそのキリストの死の姿、それは私たちの死の現実をも突きつけているというふうに私は思います。キリストの死が人から見捨てられた悲惨なものである、そして神から離れたところに残る悲惨さ、そういったものを併せ持っているということです。それはシエスの受けられた十字架の死の悲惨さということで受け取るべきものでありましょう。シエスは私たち人間の罪を全て捨て負って十字架にかかって死んでくださったこと、そのことを信仰の告白、言葉として告白している私たちです。墓の中で死に横たわる主イエスの姿が実は私自身が受けるべき悲惨な姿であることに思いを向けなければなりません。力を失い、光も届かない、何もないところに横たわるんです。 まさに死の滅びに横たわることはないのです。十字架から死に直結するこの場面は、そういった死の現実を表しているのではないでしょうか。一方で、私たちの教会における葬儀というものは、天国への希望の中で執り行われる礼拝です。そこにはキリストがいてくださいます。そこで語られること、特に信仰を持っておられない方々への一番のメッセージは、死が全ての終わりではない、このことであります。復活のキリストを信じる信仰によって、天国への確かな希望が与えられている。だからこそ、主なる神に御手に委ねて送り出す時として、葬儀が執り行われるのであります。けれども、主イエスが墓の中に収められている姿には希望がありません。まことの死に渡されているのです。人信条の中の十字架につけられ、死にて葬られ、この世に告白しているのはこのためです。主イエスの死は決して死の真似事ではありません。復活ということをもって、あれは仮死状態だったなどということを、まことしやかに言うものだと思います。そうではありません。主イエスはまことに死なれたのです。イエス様はまことの神であり、まことの人である、唯一の方です。神学的な歴史の中でしばしば出てくる意見としても、神である方が死んだり苦しんだりするはずがない、こういうふうに言うものもありますけども、そういった意見というのは異端として退け続けられて、主イエスは真の人として死なれたんです。そしてこの死を通して、私たちを真に救ってくださる救い主としてのお働きを成し遂げてくださいます。死のど真ん中に置いてくださる、その死から復活することによって死に勝利され、死を滅ぼしてくださるんです。人として本当に死んでくださり、誰一人として克服しえない、勝利することができない死に打ち勝たれる主なる神としてのお姿をはっきりと示してくださいます。この唯一のお方によるただ一回の出来事がなければ、私たちのうちに救いはありえません。このキリストと共に生きるところに、まことの救いの希望がもたらされるのです。死が支配する墓の中が、天国の希望と神の光に支配される場所へと変えられていきます。私たちに必ずその時は訪れます。墓に行くことある時が、骨となって埋骨される時が、形はどうあれ地上の命の終わりを迎える時は必ずやってくるのです。そこにおいてキリストと共に歩む信仰を持っているならば、死の滅びの絶望に支配されるのではなく、天国における永遠の命の希望に満たされるのです。確かに人の死は悲しみをもたらすものであることは否定できません。ましてや喜ぶことができるものでもありません。けれども、死を必要以上に恐れることはないのです。ローマの信徒に手紙の6章にはこういった言葉があります。新約聖書281ページになるかと思いますけど、ローマの信徒に手紙の6章の8節から7節、新約聖書281ページになるかと思います。ローマの信徒に手紙の第6章8節から7節、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。主はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。この言葉は多くの信仰者に希望と励ましを与えます。キリストと共に生きる恵みを大胆に 語り示す言葉です。キリストと共に墓の中に行くことが許されるのです。キリストと共に死ぬことが許されるのです。死ぬことが許される、こういった言い回しにつまずきを覚える方もおられるかもしれません。それでもはっきりと申し上げます。信仰者にはキリストと共に死ぬことが許されます。キリストと共に生きるよりも先にキリストと共に罪に対して死ぬからです。古い罪の中にあった自分を死ぬ、新しい神と共に生きる自分の命が始まるんです。罪の支配と死の恐れに満ちていた自分がキリストと共に死に、キリストのご支配と永遠の命の希望に満たされて生き始めるんです。私たちがキリストと共に墓に向かうならば、そこに別れの悲しみがあったとしても、死の滅びの絶望は取り除かれ、永遠の命の希望と神の祝福に満たされる、そのような光に満ちた場とされます。そして何よりも主イエスの救いの道は死後に向かって備えられているわけではなく、今この地上を生きている私たちの命を誠に生かすものとして与えられています。キリストと共に生きるならば、キリストに習うものへと変えられ、天国の住人として地上の命を生き抜くことが許されるのです。墓の中に納められたキリストは今や死がもたらす全てを打ち消してください、あなたを永遠の希望と光に満たしてくださいます。大いなる祝福で満たしてくださるのです。特に灰の水曜日を迎える1週間の歩みを始める私たちです。墓の中に横たわる主イエスの姿を思い起こしながら、罪の悔い改めと救いへの希望を確かにされ、この一年歩み始めることができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたによってこの礼拝への道が備えられましたことを感謝いたします。あなたは私たちの中にある死の滅びや恐れに勝利され、確かな希望を与えてくださるために、御子イエスキリストの十字架の出来事を通し、私たちの罪のすべての身代わりとしてくださいました。感謝いたします。どうか私たちの中で聖霊が働いてください、誠の救いへの希望と確信とお与えください。身の回りのさまざまなことに惑わされることなく、あなたと共に生きる信仰の道を確かにしてくださいます。それでもなおさまざまなことで心を磨くものであることを隠せません。特に人の死に直面するときに悲しみや辛さを覚えるものです。それが人の思いによって引き起こされる戦争であるならばなおのことです。人の過ちによって人の命が奪われるような現実をあなたが帰りに遠ざけてくださいますよ。自然災害などの中にあって希望が失われることがないように、あなたが働きかけて、生も死も超えて働いてくださる、あなたへの信仰によって歩むことができますように、切に祈り願います。私どもこの礼拝から新しい週間を始める、一週間を始めます。どうかそれぞれの悩みの中においても、あなたが祝福を持って臨んでくださいますように、そして一人一人の生活を守り、導いていてください。特に年度の変わり目を迎えようとしております。新しい生活への備えの時を過ごしている人々を思います。あなたによって行くべき道が示され整えられますように。私の交わりの中には病を負いの中で不安を覚えたり不自由な生活を覚えているものがあることを思います。またそのようなものの看病にあたるものがあります。どうかあなたの平安をお示しください。新型感染症の中で過ごしている私たちの悩みもあります。どうかあなたが共にあって全てを守り導いてくださいますよ。私のうちに与えられている求道中の方々、教会はこの子どもたちを祝福し信仰へと導いてくださいますよ。 隣接する豊橋浅子の目の中においても与えられている子どもたち、放射職員の一人一人を祝福をもって導いてください。そしてそのような一人一人の中から、あなたを主と告白する信仰者をあなたが召し出してくださいますよう、心に祈り願います。またそのために先に信仰者とされております私どもが、良き証を立てていくことができますようにお持ちください。そのような一つ一つの働きを通し、この地域において、あなたを述べ伝える働きを使える群れとして用いてくださいます。何よりも私ども一人一人が、あなたの御言葉を一番として歩んでいくことができますように、この礼拝から御言葉を携えて、派遣され、御言葉を聞くために帰ってくる、そのような一週間になることをしてくださいますように。今、与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。